皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は炙り出しです。炙り出しっていうのは皆さんご存知だと思います。子供の時にやった方が多いと思いますけども、果物の汁などで紙に字を書くんですね。ところが果物の汁、色がついてないものでありますと、乾いた後は字が読めなくなる。しかし後ろから火などで炙りますと、その果物の汁の部分の色が変わって、字が浮き出してくるというやつですね。今ですね、日本で一つ非常に話題になっている本があるんです。それは日本テレビと CIA 発掘された正力ファイルという本でありまして、早稲田大学の有馬哲夫さんが書かれた、新潮社から出てる本なんですね。なんかもう新品は売り切れになっちゃったみたいでありまして、ただ新古本というんでしょうかね、それはもう今買えますので、アマゾンなんかでもですね、自由にその辺は買えるんですけども、この本の内容は本当にすごいことなんですね。日本テレビというのは戦後作られました民間最初の、放送局、テレビ局なんですけども、実はそれを作りました正力松太郎、この人は巨人軍を作った人でもありますが、この人がなんと CIA のエージェントだったんですね。それで、ポダムというですね、CIA のエージェント名、暗号名をつけられて、で、アメリカのその意向を受けて日本でこの、工作をしてたと、そういう話がアメリカの公文書から発掘されたんですね。本当に昔からよくですね、日本の政治の裏をよく知ってる人が、日本はアメリカのその植民地だとよく言ってるわけですけども、なかなかですね、そういうことを証拠として国民に見せるものがなかなか今まで出てこなかったんですね。しかしこれは非常にその興味深い証拠でありましてですね、確かあの人勲一等までもらった人だと思いますけども、その人がなんとアメリカのスパイでしたと、いうわけですから、戦後の日本というのはどんな国だったのかが、よくわかる話ですね。で、同じようなですね、ことで言えばですね、CIA のこの、ファイルですね、人物ファイル、例えば岸信介ファイルなんてのあるんですね。岸信介ファイルはですね、かなりその黒塗りが多いんだそうでありまして、今の総理大臣のじいさんですからね、黒塗りが多くて十分によく読めないらしいんですけども、こんなのもですね、アメリカでこの政権が変わってですね、黒塗り解除になったらですね、全部出てくるわけでありまして、そういう意味で言いましたら、日本の戦後の歴史がですね、書き換えられる時が近づいてるんじゃないかなと思うんです。で、冷戦の終結といいますか、ソ連が崩壊、それから東方が崩壊した時ですね、誰がその共産党に協力していたのか、誰がソビエトのスパイだったのかって話が、一気にその表に出てきたわけであります。で、当時もですね、秘密文書が公開されてですね、次々にですね、この秘密警察に協力していた人が暴かれた、あるいはソ連に内通していた人が暴かれていったわけでありますね。で、それは当然もう全部排除されていくわけであります。で、やっぱりその一つの時代の変わり目というのはですね、今までの時代の仕組みの上で飯食ってた人たちがみんな追われるわけであります。で、それをこの正当にやってればまだしもですね、隠れた形でスパイみたいな形でやってるとですね、これは言ってみれば、本当に国家に対する反逆、国民に対する裏切りでありますからですね、二度と表に浮かび上がれなくなってくるわけでありますね。ですからその、この正力ファイルが意味しているものというのはですね、何も正力だけがスパイだったってわけではないんですね。たくさんの協力者がいて、アメリカの利益のために動いていたということはよくわかりますし、ですから正力がこの、最初戦前ですが大リーグを招いたり、日本最初のこのテレビを作ったり、あるいはこの人初代の科学技術庁長官で、日本でその東海村の原子炉を作った人ですから、原子力を初めてやったりと、その辺にそのアメリカの影がちらついていたというか、アメリカがやらせたんだということがですね、よくわかるわけですね。で、日米関係というのはご承知のように、ペリーの頃からずっと続いているわけでありますけれども、しかしその戦後の冷戦の時はですね、まさに冷戦を戦うというその目的のためにですね、日米同盟の強化というのは、それはその正当化されたわけであります。しかし問題はそのソ連が崩壊して冷戦が終わった後なんですね。冷戦が終わった後はですからもう時代が変わったんで、日米安保もですね、それからこういう日米の腐れ縁も当然解消されるべきなんですが、しかしせっかく握ったこの腐れ縁といいますか利権をですね、 アメリカの関係者も、あるいはそのアメリカの関係者に救って、まあ、美味しい蜜を吸っておりました日本人も手放すはずはないわけでありますね。で結局ですから、この冷戦が終わった後もですね、この権益だけが、まあ、利権だけが残って、日米の関係者がそれで飯を食っていたというわけ で、それが今でも、今現在でも続いているわけなんですね。で私の知り合いがですね、アメリカのスパイを見抜く一番いい方法は分かる、知ってるって教えてくれましてですね、なんか外国と内通している人はですね、一対一で酒を飲まないんだそうです。一対一で食事をするとか酒を飲むというとね、すっと帰っちゃうからすぐ分かるんだよとか教えてくれましてですね、まあ、そんな風に言いますとですね、なんとなくこの様子は分かると思うんですね。どこにどんな人がいるかっていうのはですね、もう政治からですね、まあ、役人から、から民間からですね、それから学者の世界から確かにいますよね。ああなるほどなっていう人たちはこういますよね。でまあそういうもののですね、こう尻尾を捕まえることができなかったんですけども、まあ、だんだんこれでアメリカの政権もなんか本当にひっくり返りそうですから、尻尾を捕まえるところがですね、全貌が明らかになるような時がですね、なんか近づいてるんじゃないかなと思うんですよね。日本はこの戦争を負けた時ですね、まあ、いろんな文書がこう当然戦前のことが出てきていまして、表になってきたんですけども、しかしそのアメリカのその逆コースというのがありましてね、まあ、日本をその完全に自由化するんではなくて、アメリカのその、まあ、軍事戦略の中に組み込もうというその逆コースというのがありましたが、ためにですね、まあ、その旧政権のその協力者たちをそのままその温存することをやったんですね。そのために本来その表になるべき書類が表にならなかったという事情があるんです。ですからこの整理が不完全なまま、まあ、岸信介をはじめとした、まあ、正力マストローもそうですが、永久戦犯でありながらですね、なんかその解放されていくんですね。永久戦犯になったのになんでそのですね、簡単にアメリカが釈放したのか。今もあのグアンタナモ基地っていうところにアメリカが随分いろんな連中を非合法に収容してますが、あれそう簡単に、解放しませんよね。で解放しているときは全部ですね、自分たちの味方として寝返ったときなんですね。寝返ればその寝返ってですから、逆にスパイになれば解放してた、解放すると今のアメリカのやってることですから、ですからおそらく60年前も同じなんだと思うんですね。協力すればですね、命を助けてやって、まあ、そのスパイとして、まあ、使うということですね。ですから、まあ、岸信介の場合は、その時の戦犯解除と、それからあの造船疑惑の2回アメリカに助けてもらってるわけですよね。まあ、ですからアメリカにその頭上がらなかったのはもちろんのことで、まあ、その孫もですね、同じようなことになってるわけですね。まあ、ですから、まあ、こんな形でですね、だんだんとこの炙り出しが効いてきた感じがします。東欧の方ではさらになんかすごいことになっておりまして、ワルシャワ大司教っていう人がいるんですけども、あのカトリックの国ですからポーランドはね、まあ、そのワルシャワ大司教がですね、秘密警察の協力者だったって話で、これがまあ大騒ぎになっておりまして、何せその、ポーランドというのは、東欧で一番初めに民主化が始まった、国ですよね。でその民主化が始まった時に当然のことながら共産主義政権と 対峙していたわけでありまして、まあ、その民主化を始めたのはカトリックだったわけでありますから、そのカトリックの人がですね、なんとその共産主義政権の秘密警察に協力してたって言うんですからね、まあ、びっくりたまげたスパイ話と、まあ、事実は小説よりもきなりって話になっておりまして、まあ、ですからこのいかに深い根をね、当時、ソ連の社会、まあ、ソ連の共産主義っていうものが東欧各国にも根を張っていたのかが、まあ、よくわかるんですけども、まあ、同じことが今の日本でも言えると思うんですね。いかにアメリカがこの深い根をですね、日本に張って、でそれがその相互の利益のために行われているならまだしもですね、まあ、一部の関係者の私利私欲のためにその関係が使われているとしたらですね、まあ、これはまさに売国奴という話になってくるわけであります。まあ、郵政民営化のことをはじめとしてですね、そのうち決定的な文書がですね、おそらくアメリカの方から出てくると思います。で今いろんな変化がアメリカのその政治の中にも起こっておりますので、決定的な文書が多分海の向こうから出てくるんだと思うんですね。でそうした時にですね、やっぱりまあ、この本のこともそうですが、日本の関係者はやっぱり無視を決め込みますよね。しかし無視を決め込んでもそのみんな見ますからですね、あなるほどって話になってきて、それがやがてですね、大きな政治のうねりをもたらすんじゃないかなというふうに思います。でアメリカのそのブッシュ政権というのはもう本当に今回のイラク増派計画で大騒ぎになっておりましてですね、まあ、民主党もそうですけども、共和党内部でも大変な批判が出てきておりまして、共和党内部で、まあ、そのブッシュ・チェイニーを引きずり下ろそうという、なんかそんな話まで聞こえてきますね。一種のその、まあ、長老によるクーデターですよね。ブッシュ・チェイニーを追い出しちゃうという話まで聞こえてきておりまして、ですからまあ、なんか本当にその、いよいよ断末魔ですね。 でこの断末魔のアメリカに最後まで付き合おうというのが安倍政権なんですが、大したもんであります。日米同盟の強化なんてことですね、今日その本気で言ってるのは安倍だけじゃないかなと思うんですね。やっぱり東ドイツみたいになりましたでしょ、日本はね。もう崩壊するソ連に最後までしがみついてやってたのは東ドイツで、まさに同じになりましたでしょ、日本もね。まあなんかそんなことでですね、日本もそろそろ、次を考えないといけない時だろうと思います。まあ民主党の中にもアメリカの協力者がたくさんいるんでですね、民主党イコール、次の日本を担う政党とはならないし、あそこもアメリカも自民党もですね、まあちょっと一回ですね、このふるいにかけましてですね、全部その余計なものを取り除かないといけないんですよね。まあそういう作業もありますしですね、そう簡単に東京、首都東京の政治は蘇らないですよね。でそうこうしている間にとにかくやっぱり地方を中心に新しい日本を作らなければいけないんで、まあそういうなんか後ろ向きの話もありますけども、前向きに何をするかっていうことをやっぱりやっていかないといけない時に、もう来ておりますのでね、まあ、今年はですから、生まれてくるもの去るものでですね、やっぱり随分この、なんていうんでしょうかね、騒がしくなるんじゃないかなと思うんです。まあ、それにいたしましてもこの、時代を読む目というのは難しいですね。戦国時代もそうですけども、誰が次の覇者になるのかっていうのを読み間違えるとですね、前の政権で、につるんでいた人たちは全部追われるわけですから、まあ、なんて言うんでしょうか、この戦国時代みたいな世の中の凄さを感じますし、やっぱりこの利害によってですね結びついた人たちっていうのは崩れるのも早いし、裏切りもすごいっていうことが、まあ、今回のアメリカのいろんな出来事を見てると分かりますね。大義だとか理念に従ってるわけではなくて、ただ単にですね利害でつながってる人たちというのは、ちょっとなんかね変な風が吹いてきたらすぐ裏切るし、で内部告発はするし、で自分だけ生き残ろうとするし、もうほっとくと内部崩壊するんですね。まあなんて言いますか、そういうお粗末な人たちばっかりがね、まあ、今回ブッシュ政権でも、まあ、小泉安倍政権でも集まっちゃったわけで、まともな人はみんな出てちゃったわけですけども、やっぱりこのお粗末な人ばっかりが利害打算で集まるとですね、なんか本当にどんどんおかしくなるなというのがやっぱよくわかります。でアメリカの民主党はもう非常にすごい政策でございまして、要するに自滅を誘う政策ですね、自滅を待つ政策というわけですから、まあ、自滅を邪魔しないというわけですよね。ですからまあいろいろ反対はするけども、ブッシュに基本的には自由にやらせといて、でどんどん自滅するのをですね、まあそのみんなに見せつけて、で自らの首を自らで絞めるようにこうどんどんどんどんこの追い込んでるわけですね。なんかすごいですね。まあ今の安倍政権もそんな風になりつつありますけども、まあなんか本当に時代の終わりを見る、っていうのはこのことですね。やっぱりこの、なんか太平の時代と言いながらもですね、こうして音を立てて政治が動く時があるんだなということをですね、まあ、最近つくづくと見て感じる次第であります。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、あぶり出しということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。